はい、始まりました電子の森ラジオ。今回は7回目です。この電子の森ラジオはですね、電子工作やプログラミングに関するポッドキャストで、ございまして、毎回ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやっています。今回はノート型パソコンを自作している池地さんに来ていただきました。池地さん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、こんにちは、池地です。電子工作に関する自己紹介ということで、まあ、自分はもともと例えば学生時代とかは、あんまり電子工作っていうのはやってなくて、研究室はオペレーティングシステムとシステムソフトウェア研究室っていうところに行ったりとか、あとネットワーク関係とか、あと趣味とかでもインターネットのサイトを作ったりとかっていうのを趣味にしてました。で、社会人になって仕事がインターネット系の会社に就職したので、インターネット以外の趣味を持とうかなと思って電子工作を始めました。で、多分皆さん、あの電子工作始めるとみんな同じだと思うんですけど、まあ、LED をチカチカさせたりとか、電子音楽を鳴らすオルゴールを作ってみたりとかっていうのをやると思うんですけど、自分もなんかそれをやってみたんですけど、やってみて感想として思ったのは、なんかこれは例えば電子オルゴールで音を鳴らすっていうのをやるんだったら、別にマイコンにやらせなくてもパソコンから音を出せばいいんじゃないかなって思ってしまって、むしろ電子工作じゃないと実現できない何かをやりたいなと思って、その後作っていたのは、なんかそのパソコンとつないく、パソコンを操作するためのインターフェースとかを作っていたりとか、あとなんかその普通パソコンについてないセンサーをパソコンにつけるっていうのをやっていました。で、前者だったら例えばキーボードを自作して、変な形のキーボードを作ってみたりとか、後者だったらこうスマホにガチャってはめる、デバイスを作って、そこに例えば体温計を搭載してみて、こうスマホを前にいる人のおでこにピッて当てると体温が分かりますみたいなのを作ったりとかをしてました。
ありがとうございます。いただいた写真を見てるんですけど、その、
はい、
キーボードの話ですね。変な形のキーボードっていうのは、はい、一見すると台湾のマンゴーのデザートみたいな、マンゴーをそのダイス状にカットして広げましたみたいな、すごい立体的な形をされてますよね。
そうなんですよね。あの、最初はやっぱり普通のキーボードみたいな平面状のキーボードを作ってたんですけど、
はい、
途中で 3D プリンターを買いまして、3D プリンターを使うとこう立体的な形状のものが作れるようになって、
ね、
それを使ってこの、指を動かす量を 最小限にしたいなと思って、こう逆おわん型っていうんですかね、はい、こうへこんでるおわん型のキーボードを作って、うんうん、そうすると指を動かす量がかなり少なくなるのでいいかなと思って、これも自分の手の指の中、各指の指の長さみたいなのを調べて、それをもとに、この形を決めて作ってます。
なるほどね。この親指の微妙な内側に傾いた角度とかも、じゃあ自分の手の形に最適化されてるっていう感じですね。
はい、ですし、なんかその、うん、トライアンドエラーが 3D プリンターのせいで結構できて、
うん、
親指の形も何パターンも作って、
うんうんうん、
これが一番いいなと思って最後、うん、じゃあこれに決めようとかっていうのをやってます、う
ん
う
ん。すごいなんか15度刻みじゃない感じの最適化がされてるっぽく見えて。
そうですね、それ以外にも、例えばその親指の部分って今まっすぐのがいいんですけど、ここは、はい、ここもへこんでる方がいいのか、ここは膨らんでる方がいいとか、
は
あと、そうですね、角度もどれぐらいの角度がいいのかとか。
なるほど、こだわってる、すごい。やっぱじゃあ 3D プリンターが池地さん的にはその辺に革命をもたらして、ものづくりがさらに発展した感じなんですね。
しかもそのなんて言ったんですかね、その前はそのファブスペースとかに行って、あのレーザーカッターなり何なりを借りて作ってたんですけど、3D プリンターが自宅にあるので、こう毎日ちょっとずつ違う形のを試して、
うん、
あのちょうどここ数年在宅勤務が多かったんで、
いや相性いいそうそう。
そうですね、在宅勤務してるうちに後ろで印刷させていて、できたら試してみて、あ、ここもちょっとこっちの方が良かったなって言って、また印刷してっていうのを毎日1回ずつこうイテレーション回していくっていうのができ てて、いい感じですね。
試行錯誤が早くなるとね、それだけ進化しますからね、気軽に。
はい、
素晴らしい。スマホの方も面白い形してるなと思うんですけど、
はいはい、
プラグアブルになってるんですね、センサー1個1個が。 センサーとか LED とかが。
そうですね、横からカートリッジをこう携帯に差し込む形になっていて、本体が携帯のケースになってて、携帯にガチャってはめていて、その携帯のケースにさらにカートリッジを差し込むっていう形になっています。
携帯と本体っていうのはこの USB かなんかでつながるんですか？
そうですね、携帯と、このケースと携帯の間は USB につながってて、USB シリアルで通信してて、で、各カートリッジとの間もまた別なプロトコルで通信するっていう形になってます。で、どのカートリッジが支えてるかを認識して動きを変えることができるようにしてます。
いや、面白そう。最近、まあ最近って言っても前からですけど、マイコンとかが、アルデュイノみたいなのが流行り出して、こう気軽にセンサーとかをね、つながる。電子工作の知識で、抵抗値とかを決めないと、センサーがつなげられないような、すごいローなセンサーもありますけど、シリアルでもうコマンドで制御みたいな、規格もののセンサーが増えてきたような印象を受けていて、なんかそれと似たような感じですよね。で、グローブ端子みたいな、まさにそうですよね。グローブ規
そうで
格
す
であ
ね。
れば全部同じようにつながりますよってい
そうですね。なん
う。
かその、すごい敷居が下がってて嬉しいのと思いますよね。そのグローブもそうだし、他の会社のフェザーとか、なんとかハットとか、企画があるんですけど、まあなんかこれ結構5年ぐらい前から作ってたんですけど、なんて言ったんですかね、例えば会社で食堂に行って、こう隣に座った人にこんなの作ったんだよ、見てくれよって言いたいことが結構あると思うんですけど、やっぱそういう時はこうポケットからさっと取り出してデモできるといいなと思って、携帯にくっつけてしまおうと。
なるほどね。そのキーボードだとちょっとデモパッとできないけど、スマホに取り付けてある小物だったらね、デモできますからね。
あとやっぱセンサーっていろんなセンサーがあっていろいろ試したいじゃないですか。なんでそれをなんかこういう形が持ったものを作るとしたら一から作り直すのは結構大変なので、カートリッジ単位でなんか今度新しいこのセンサー買ったからこれを携帯に挿してみようとかって言ってカートリッジを作り直せば他はいじらなくても使えると思ってこれはそうやって作ってましたね。
池地さんとしてはそういうなんかモジュラー化するっていうかプラグイン的な仕組みっていうのは結構好きなんですか？
木というか、そのたくさんの種類の、センサーを試すっていうのに必須なんじゃないかなって思ってます。ソフトウェアスタックもちょっと凝ってて、携帯側もアプリは1個作ったんですけど、各センサーの処理をするドライバというか、処理をする部分は JavaScript と HTML で書いておいて、ウェブサイトに置いてあるんですよ。
なんと。
で、その作ったアプリっていうのはただのブラウザに近くて、で、特定のページを開くと、普通のブラウザなんだけど、この後ろに挿したカートリッジにアクセスする API が生えてるブラウザみたいな。そうすると、なんかその新しいセンサーを使おうと思ったときに、まあ、カートリッジは作るんですけど、そのソフトは書かなく、あの、あ、なんだ、携帯向けソフトは書かなくても、JavaScript だけちょっと入れると、新しいセンサー対応ができる。
まあ OS はあってアプリだけ書くみたいなのに近いわけですよ
そうで
ね。
す、近いですね。しかも、そのデプロイとかなくて、ウェブサイトなんで。
そのリポジトリにアクセスすれば使えますみたいな。
ただ、ちょっと失敗だったのは、これ気圧計センサーとかもつけてて、飛行機に乗るときに記録しておこうと思って作ってみた、あの、なんだ、そういう JavaScript 書いといたんですけど、飛行機の中でインターネットがなくて使えなかったっていう。
そうか、オフラインで使える仕組みをちょっと失念していたという感じです。
まあ、携帯だからね、オフラインなことないだろうと思って
まあ
作っ
そう
て
で
たん
す。
で、そんなことはなかったっていう。
山の上とかでもね、電波がなかったりしますからね。
なるほど、確かにそうですね。
なるほどね。いや、いろいろものづくりされてることが分かりました。ありがとうございます。で、今日のメインの話題っていうのを2人で話し合った時に、なんかパソコンの自宅がいいんじゃないかという話になって、普通図書館とか本屋さんに行ってパソコン自作って棚があるんですけど、そこにあるのは CPU とハードディスクを買ってきてケースに実装して火を入れようみたいな、そういうパソコン自作じゃないですか。池地さんがやってるパソコン自作っていうのはどんなものかっていうのは簡単にご紹介いただいてもいいですか？
そんなにすごい変わるかっていう、部品を買ってきて組み立てるっていうのは一緒だと思うんですけど、自分としては、他の人と同じものができてもあんまり面白くないなと思ってて、やっぱり自分が考えてる最強のパソコンっていうのをこうもうちょっと自由に考えて作れたらいいなっていうのは、 一つ考えていますし、まあ、自作って言われた時にどこから自作するかっていうのはありますよね。なんかそのやり始める前に友達と話してたのはなんかダッシュ村なんじゃないかっていう話をされていて、なんかパソコン自作するっていうのはどっから作るの、俺たちなら中途半端なことはできないよみたいなことが ありましたね。
あ、よくあるパソコン自作っていうのは、まあ、ディスプレイはディスプレイとして買ってきて、ケースは買ってきて、まあ、CPU はその X866 用のものを買ってきてっていう感じですよね。全部規格ものじゃないですか。そのHDMI でつながるディスプレイみたいな。でもその池地さんの作ってるものを見ると、ケースはこれ多分市販品じゃないだろうし、中に入ってる基板とかも普通の X864 の普通のマザーボードじゃなさそうな感じはするんですけど、その辺は。
ものによってて、まあまあ、じゃあ最初に作ったやつをちょっと紹介したいんですけど、一番最初に作ったのは、自分でキューブ PC と呼んでるんですけど、一辺17センチの立方体があって、立方体の手前の面に画面がついてて、で、立方体の左右の面にキーボードがついてるっていうのを作っ
なん
た
と。
んですね。
なんと。
あ、まあ、で、これ作ろうってなったのは、最初に、さっき言った通り、キーボード作ってたんですけど、自分が作ってるキーボードとか結構最近多いと思うんですけど、キーボードがこう平らじゃなくてチルトしてるのがあると思うんですね。手を机の上に置いた時に手首ひねってる感じが結構あって、で、自然に置くとどっちかっていうと、こう手を縦にして、例えばグーにして机の上に置いてる方が人間にとって自然かなっていうのがあっ
そうですね。
て、
手首より指の方が若干下にあるっていうか。
なんて言ったらいいんですかね、親指が上で小指が下っていう縦に置いてる方が、
ああ、そういうこ
ベ
と。
タって置くより手首ひねってない
ああ、
感
な
じ
る
が
ほ
あっ
どね。あ、
て、
そういうひねりですね。確かにそうです
はい。
ね。
で、まあ、ちょっとだけ斜めになってるっていうキーボードは結構、市販のものでもあるか、エルゴノミックキーボードであるかと思うんですけど、そのままそれ何度ぐらいがいいのかなって考えてたときに、極まると、まあ、縦になってるのがいいんじゃないかって思ったことがあって、で、まあ、そういうキーボードも市販されてるんですけど、まあ、まあ、完全に縦の作るとしたら、その間に何があったらいいんだっていうことを考えたときに、コンピューター自体がここにあったらいいんじゃないかって思って。
なんか想像するにアコーディオンみたいな感じなんですかね。
そうですね。まあ、広げたり縮めたりはしないですけ
しない
ど。
けど、持ち方がなんか、
はい。
面白い。
その時はまあ構成要素はそこまで考えてなくて、単に中身にラズベリーパイとディスプレイモジュールと入れて作りましたね。
じゃあその部分は、まあ中身自体は普通のラズパイを、まあ最初に買ってきて使うセットみたいな感じなんですね。
まあそうですね。
まあキーボードが組み込まれているっていうのが特殊なところ。
まあ画面とキーボードとオールインワンっていうか、必要なものは全部ここに入ってますっていうのがいいかなと思って、それを作りましたね。
それが初代。
初代ですね。で、まあ2代目はもうちょっと、なんだろう、まあ、ラズベリーパイは特に最近のはそれなりに性能がいいんですけど、もうちょっとちゃんと毎日、今どうやって使ってるかっていうと、部屋に置いてあって、今日の気温とかが表示されたりとかする感じで置きっぱなしになって使ってるんですけど、普段使ってるコンピューターも全部自作したものにしたいなっても、次の段階として思って、
なるほど。
で、2代目でもやっぱりキューブ形状なんですけど、畳んだ状態ではキューブで、画面が見えなくなっていて、手前の板がこうパタッて手前に倒れて、倒れたところにキーボードがあって、倒れて新しく見えた面に画面がついてるみたいなコンピューターを作りました。で、これは、さらにもうちょっと何か内蔵させようと思って、プリンターも内蔵してて、印刷して出てくるみたいなのを作っていて、で、まあ、こっちはシステム構成的には中には普通の自作パソコンみたいにライゼンの CPU が組み込んであって、
ライゼンが入ってた。すごい。
はい。なんで、これは今メインマシンとして自分は使ってます。
じゃあもう普段の仕事に使えるぐらい性能がちゃんとあるってことなんですね。
そうですね。
その形的にはすごい分厚いノート PC みたいなことなんですかね。蓋が開いてキーボードになっ
そうですね。
て。
画面の後ろにライゼンが乗ってるみたいな。で、蓋をパタッて閉じると、ハンドルがついててそのまま持っていけるみたいな。なんでしょうね、昔あった、多分ミシン型とか言ったらいいのかなって思うんですけど、 パソコンがまだそんなに普及してなかった頃は、パソコンを置く用の机っていうのが普通の家にはなくて、なんか使
なる
う
ほ
時だ
ど。
け食卓に持って行って、で、そこでパソコンを使って、終わったらパタって畳んでしまうみたいな使い方をされたと思うんですけど、その頃は多分こういう形状のコンピューターがあったかなって。
あ、もうキーボードとかがバラバラだと運びづらいからっていうことで。
パタって畳むと一塊になって持ち歩けます。
で、その頃は液晶画面もなかったから、ブラウン管ディスプレイが内蔵されててみたいな。
まあ、液晶だったこともだったものもあると思いますけどね。
あ、そう
まあ、
です
そう
か
いう
ね。
のがいいかなと思って。ただ、そのノートパソコンより、昔のノートパソコンって性能がめっちゃ悪かったので、デスクトップのに近い性能が出せたんで、重宝されたんじゃないですかね。で、まあ、これは作って、いまだにというか、今のメインマシンとして使ってます。
普通にGPU とかも積んでる感じなんですかね。
これは GPU は、CPU 内蔵の GPU ですね。
まあじゃあでもそれなりにコンパクトな市販マザボを使ってるんですか。
マイクロ ATX っていう
まあマ
サイ
ザ
ドの。
ボは無理ですよね。今現代の CPU のマザボを自作するのは多分
さすがにちょっと難しいです
不可能
ね。
だから。なるほど。
ただ、面白かったのは、蓋を開けてみると、今時のマザーボでも、外に出てない、普段例えばシリアルポートって、普通のパソコンから出てないじゃない
出
で
て
す
ないで
か。
すね。
でも、マザーボードにはシリアルポートのコネクタがまだ残ってて、
ありますよね。マニュアル見ると J の何番がシリアルだよみたいな。
で、なんか例えばさっき言ったように、プリンター内蔵してるんですけど、プリンターがシリアルポート経由接続のプリンターを買ったんですけど、
あ、そんなのがあるんですね。
なんか普通にパソコンのマザーボードに普通に挿して使えて、おお、いまだに使あるんだと思って、変換しなきゃいけないのかと思ってたんですけど。
ASCII の文字列しか印刷できないみたいなことではなく、普通にどんな画像でも印刷できるんですか？
これは本来の用途としては、レシート用なんだと思うんですけど、で、多分ASCII の文字を送ったら ASCII が多分印刷されるけど、エスケープシーケンスっていうか、その特殊文字を渡すと、例えば画像とかも印刷できるんで、任意の画像は印刷できます。
あ、そういう仕組みなんだ。なんかマイコンとかからでも印刷できる感じのお手軽さですね。
できますね。っていうか、マイコンで遊んでる人は結構いますね。
なるほど。面白い。
ただパソコン用もカップス用のドライバーがあったんで、それにこのパソコン上の任意のアプリから印刷って押すと、レシートサイズですけど、ぎっちーって印刷され
あ、
てくるっていう。
そうなんだ。Twitter とか印刷するのに向いてそうですね。どんどん印刷できて。
そうですね、そうですね。
途切れず印刷できますみたいな。
熱転車なんで、そういうのは、紙も安いし、いいですね。
なるほど。その事前にいただいてた、レジュメを見て、面白そうな話題を開くんですけど、電源回路にまつわる話っていうのが、なんか興味深いなと思って、その初代の PC とか、エッグノート PC、ノート PC って呼んでるんですか、その正方形でも。
それが2代目で、3代目で今作ってるのが、そのエクノート PC っていうやつで、
あ、そうなんですね。
最初とか2代目はキューブ型というか、一辺何センチの完全なキューブ型を作ってたんですけど、今作ってるのはもうちょっと普通のノートパソコンに近い形のを作ろうと思ってい
あ、
て、
そうなんですね。
で、それが3代目のエッグノート PC って問題で、まあ、じゃ、ちょっと電源回路の話をすると、最初のキューブ型の PC 作った時に、単にラズベリーパイに画面をつけてキーボードを挿して電源入れるだけなら簡単だろうって相当なめてたんですよね。で、まあ、その形はすごい凝って作ったけど、まあ、絶対動くだろうと思って組んでみたら電源が入らなかったんですよ。
あ、そうなんですか。へ
で、デバッグしてたら、
え。ええ。
画面と
は
ラズベリーパイが、こう、なんでしょう、の電源がこう1本になって、AC アダプ
い。
タからそれに電気を来てるんですけど、
ええ。
この2つの電源スイッチを入れて電源を入れようとすると、画面を起動するときにすごい電気を食うみたいで、電圧がこう、ちょっと一瞬不安定になって、で、画面単体で電源入れても動くし、ラズベリーパイ単体で電源を入れても動くし、その電源を入れた後につないでも動くんですけど、同時に電源を入れようとすると起動しないっていう状態に陥って、なんでだって言って困ってたら、なんか知り合いの別な人が、いや、それってなんかすごい最高にコンピューター作ってる感じがあっていいねって褒められて。
それをもってしてコンピューターを作ってる感じって思うのも結構特殊な 感性かもしれないとは思いましたが。
うん、そんなこと言ってもどうしようもないし、どうしようってなりますね。まあ、それに倣って画面と CPU というか、ラズベ
ええ。
リーパイは別々に電源が入れられるように電源スイッチを2つつけるようになりましたけどね。
結構、ラズパイって消費電力高いですよね。5
は
ボ
い。
ルトのアダプタで3点何アンペアとか必要ですよね、最高で。
そうですね。
だから、割とパワフルな AC アダプタが必要になっちゃうんですかね。
そうですね。4アンペアの AC アダプター買ってつけてたんですけど、電源が入る瞬間はやっぱりそれよりもさらに電気食うみたいで、5ボルトの AC アダプターでもやっぱりその一定の電圧をキープするのができなくて、一瞬3ボルトくらいまで下がっちゃった
あ、
りと
そんな
か、
に。
やっぱり電源っていうのはやっぱりコンピューターにとって大事なものなんだなっていうのをすごい再確認しました。
なんかその突入電流みたいな話はよくありますよね。回路にコンデンサーが各所にあるから、そこを充電するための電気が一瞬流れるっていう。そういうのも起きてるかもしれないですよね。それでリセットがかかっちゃってみたいな。
そうですね。だから、多分昔のコンピューターだと、その順番に周辺回路の電源を入れる専用の IC みたいなのがあって、そういうので制御されてたんだと思うんですけど、いや、そういうの知らなかったので、知らないっていうか考えてなかったんで、適当につないだらよくなかったっていうのが、これの時の問題ですね。
じゃあそれをどう解決するかっていうと、まあ安直には2つのスイッチをつける。
で、順番に電源を入れるっていう人
そ
間が。
こを自動化するっていうのが次の段階なんですかね。
まあ、専用の IC を昔だったら買ってきたと思いますし、今だったら多分マイコンと FET をつければ解決できそうな気がしますけどね。
そんな気がしますよね。
まあ、画面だけ消したいっていう時もあるから、省電力のためとか、あと使わないときは画面消しとこうとか、なんかまあ、2つスイッチがあってもいいかなっていう気がしますけど、まあ、それも自分の世界観とどう折り合いをつけるかという話なのかなと思いますけど。
なんかその AC アダプタじゃなくて中に電源回路を積んじゃうともっと重度が高まるかなっていう。
エクノート PC でも、今まで言った初代のキューブ型 PC とか、2代目のライゼンのパソコンとかは、家に置いとくのが前提だったんで、まあ、基本的に外に AC アダプターを置いてたんですけど、次のエクノート PC ではノートパソコンと呼ぶからには、やっぱりバッテリーで動かなきゃいけなくて、で、ここら辺、ちょっとが結構頑張ったんですけど、今のところそんなによく解決されてなくて、
そうか。野外で一応電源がないとこでも使えてほしいってことですね。
そうですね。で、エクノート PC の電源の問題いくつかあるんですけど、まあ、今一番大きい問題だなと思ってるのは、これすごいバランスが悪くなっちゃっていて、画面が7インチの液晶で、CPU がラズベリーパイ0を使ってるんですけど、ラズベリーパイ0ってすごい電気食わないラズベリーパイなんですね。通常モードだと 200mAh とか100何十 mAh とかしか食わない。
ラズパイゼロはすごいまあ、しょぼい CPU だからですよね、多分。
なんでそこは良かったんですけど、なんか画面が7インチの液晶が1アンペアぐらい電気を食うんです
バックライトがすごい食うんです
ね。
ね。
何種類が液晶かって試してみたところ、多分液晶の画面サイズに比例してではなく、よりも大きく、2乗とまでは言わないですけど、例えば4インチの画面と7インチの画面って4倍ぐらいしかサイズがない、差がないはず、4倍以下しかサイズの差がないはずなのに、
面積比ってことですか？面積は4倍しかないのに。
電気は10倍ぐらい食ってて、で、これはちょっと、なんかその、例えば、ノートパソコン作るんだったら、例えばバッテリーが20時間持つのを作りたいとかって思うじゃないですか。せっかく自分で作るんだったら。ところが、こんだけ画面が電気食ってしまうと、すごい絶対無理だなってやってしまっていて、次のを作るとしたら、ちっちゃい画面がいっぱいついてるノートパソコンみたいなのを考えようかなって思ってます。
ちっちゃい画面。なんでそんなことになっちゃうんですかね？
いやー、よくわかんないですけど。
リフレッシュの関係とかあるんだろうか。でも面積に比例しそうですけどね。
わかんないです。あと、多分今、ラズベリーパイと画面つなぐとすると、一回 HDMI に変換して、HDMI からもう一回変換して画面に表示してるんですけど、これが結構無駄だなって思ってて、なんかリフレッシュレートとかもっと遅くていいから、こう、なんかその分の無駄を省いたような構成にしたいなって思って、次のノートパソコンを作るとしたらしたいなって思ってますね。あともう一個問題としては、そのバッテリーを組むとなると、やっぱりバッテリー制御モジュールみたいなのをすごい頑張って作らなきゃいけなくて、これは結構下手なことをやると火事になりそうだから、
特に最近のバッテリーはね、エネルギー密度が結構高いですもんね、リチウムイオンとか。
で、これをどうしようかなっていうのが今ちょっと考えてます。で、いくつか解決策としては、まあ、既存のバッテリーパックを使えるようにするっていうのが、まあ、一個あるかなと思ってて、
ノートパソコン向けとかですか？
とかでもいいですし、なんか汎用的に使えそうな、なんでしょう、なんかカメラのバッテリーとか、掃除機のバッテリーとか、そういうのがカチャッとはまるように作ってしまうっていうのが、あととか、まあ、もっと単純なのだったら、携帯用のモバイルバッテリーがそのまま刺さるような形状にしてしまうとか、そういう方向にやると、バッテリー制御で家が燃えないっていう問題が解決するのかなとか。
まあ、ラズパイで、USB で給電ですか？ラズパイゼロって。
まあ、そうですね。
だったら、まあ、その端子があるモバイルバッテリーが一番楽っていうことですよね、きっと。
ただ、その既存のモバイルバッテリーって、なんか電源自動制御みたいなのがついちゃってて、挿してる携帯が電気をあんまり使わなくなったら自分の電源を切るみたいな機能があって、
そうか。携帯自体がバッテリーを持ってるという前提なんですね。
使い勝手とかからこうした方がいいんだろうと思って余計なことをやってしまうので、多分そのノートパソコン作りたい人だけでなく、例えば Arduino みたいなのをすごい長い時間モバイルバッテリーで動かしたいっていう人も同じ問題に合ってるらしいですね。
なるほどね。液晶画面の消費電力ってことであれば、反射型の液晶にしちゃうとかは手かもしれないですよね。
そうですね。あとはペーパーディスプレイみたいなのを。は書き換えるときだけ電気食うけど、定常的には食わないからいいかなとか、あと、有機 EL の、なんでしょう、液晶じゃないか、あれは。有機 EL の画面を使うといいのかなとか。
有機 EL って消費電力低いんですかね？自発光の LED のことだから、大した低消費電力にはなんないのかなって思ってるんですけど。
あんまり大きいのを使ったことないんでわかんないんですけど、バックライトとかはないから、画面に書いてあるところしかで、分しか電気食わないのかなと思ってて。
確かに、その黒背景っていうか、LED を光らない状態を背景とするんであればそうかもしれないですね。ダークモードっていうか。
大体自分らが表示したいのってコンソールだから、
そっかそっか。
裏が黒い分にはいいのかなとか。
本当にテキストオンリーでいいんだったらテキスト液晶にしちゃうとかですね。
テキスト液晶もいいかなと思うんですけど、日本語表示できるのなかなかないですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
あとサイズが大きいといいなとか。まあ、あと見やすいのは結局バックライトついてるよなとか。まあ、電源はやっぱりコンピューター作る中での、なんていうか、へその緒というか、一番大事なとこなんだなと思いました。
そうですね。なんか一般的なそのデスクトップ PC 用のモニターは30ワットぐらい食うらしいんですけど、
いや
それを考える、5ボルトで駆動しようと思うと6アンペアも食いますからね。
ー。そうです
ちょっと
ね。
現実的な数値じゃないなっていう。だから電圧が低いと結構その電流を食うから不利なんですよね、割とね。
そうですね。バックライト多分相当電圧高く変換して使ってそうですね。中
そうで
で。
すね。電圧上げないとロスがでかすぎるから。
いや、まあ、さっき言った通り、なんていうか、その全体の世界観みたいなのを考えて作りたいなと思ってるので、なんかすごい、例えば画面、サイバーテックっていうこの、自作コンピューター界隈のことを呼んでるんですけど、他のこういう自作コンピューターを作っている人たちの中では、例えば画面が6つついてる謎の機械みたいなのを作ってる人がいて、そういうのを考えると、そういう画面が6つついてるコンピューターがあったとしたら、どういうユーザーインターフェースをしているべきかみたいなのを考えるのも楽しいかなって思います。
それはなんか OS を自分で作らないといけないような世界観になってきますよね。画面が6個あるようなのに最適化された OS っていうか。
そうですね。
それもただ平面上に6個並んでるだけじゃないだろうから。
そうですね。
なんかすごい特徴的な全然違う画面が6個みたいなね。一つは10行のテキストしか出ないような液晶が1個あって、もう1個は画像が出て、もう1個はなんか縦にめっちゃ長い画面だったりとか。
なんかよくありがちなのは、例えばテキストエディターがあるとして、見えないようなちっちゃい字で、画面全、あの、テキスト全体が見えてる画面が一つと、今カーソルあたる、あるあたりだけが表示されてるやつと分けちゃうとか、まあ普通にか面白そうかなと思いますね。
そうですね、面白そう。VS コードとかでもね、右の方に出ますよね、ちっちゃい全体像の縮小
そうです
版
ね。
みたいなやつが。
そういうの面白いかなと思いますね。
そうですね。
あとは、で、この自作ノート PC で何をしたいかっていうのが、の話をしたくて、まず最初に作りたいかなと思ってたのとして、前の電子の森ラジオの前回ので、なんか、映画から影響を受けたみたいな話があったのを聞いてて思い出したんですけど、自分の場合は、なんか NHK でやってた海外ドラマで、天才少年ドギーハウザーっていうドラマがあったんですけど、それはどういうのかっていうと、まあ、ストーリーはどうでもいいんですけど、主人公が各話の最後で必ずコンピューターに向かって日記を書くシーンがあるんですよ。
ああ、別にそこはメインじゃないけど、最後にそういうシーンがあるんですね。
そうそう、なんか今回のまとめっていうか、今回いろいろあったねみたいな話を最終的にコンピューターにカタカタってメモ
あ、
という
そう
か
なんで
日
す。
記を書いて終わるんですよ。それを多分俺が小学校4年生5年生ぐらいの頃にそれを見て、あ、これめっちゃかっこいいなと思って、その頃からずっと毎日に自分で日記を書いてて、
すごいですね。続いてるんですか、いまだに。
そう、毎日書けてはないんですけど、まあ、数日分まとめて書いたりとかしてますけ
素
ど、
晴ら
ずっと
しい。
書いて、た
す
だ
ご
そ
い。
の頃はインターネットとかはなかったんで、ブログとかじゃ全然ないんですけど、
まあ、手元のテキストかなんかに
はい。
書いてる。
最初の頃はシフト JIS ですけど、今はユニコードで書けるな、みたいな。
なるほど。
で、まあ、日記を書く機能だけ実装したら俺は毎日使うだろうっていうのがあって、だからパソコンの性能とかいいやつも悪いやつもあるんですけど、とりあえずテキスト編集ができてファイルに書き込める最低限の機能さえあれば、まあ毎日使うかなみたいなことを考えて、それがなんか最初の目標として作ってますね。
あ、じゃあそのエッグラックトップ PC は、ま
はい。
あメインコンピューターになるような実力はないかもしれないけれども、
は
毎
い。
日日記を書き込むデバイスとしては役に立つようなものを目
は
指している。
い。はい。まあ、とりあえず最初のステップとしてそこを目指そうかなと思って、ね、そこまでいけたら、あとは開発日記をそこで書けるなとか。
まあそうすると、ポメラみたいな、その文章入
そうです
力
ね。
専用端末みたいな、そんな感じなんですかね、目指してるのは。
で、まあ、進捗どうなんですかっていうのがある聞かれるかなと思ってて、まあ、ハードウェアとしてはケースができて、電源が入って、ラズベリーパイに電源が供給できるところまではできてるんですけど、ソフトウェアはまああまりできていなくて、ポメラのようなものを作りたいっていうのを、その、イナ・ジョブさんと話したときに、ラズベリーパイを使うことの最大の問題点は起動時間がすごい遅いことだっていう話になってるんですね。
Linux が起動するまで待たないといけないと。
いけないと。特になんか X なんか起動し始めちゃったからにはなんか何分もかかるんじゃないかみたいな話があって、なぜかっていうと、なんかラズベリーパイってサスペンドができないんですよね。
ああ、そうなんですね。
なんで、必ず電源を入れるとしたら最初から起動しなきゃいけなくて、で、これを解決するのに、まあ自作 OS なんじゃないかっていうのが今自分が考えていて、ブートローダーの部分はまあいじれないので、そこはどうしようもないんですけど、まあ何もしないハローワールドみたいなプログラムまでは5秒ぐらい、5秒以下で遷移するので、まあそれで実用的になるんじゃないかっていう話をのに自分の中では今挑戦しようと思っています。
あ、そうなんですね。なんかラズパイとラズパイゼロの違いをあんまり分かってないんですけど、ラズパイゼロもラズパイもそのベアメタルプログラミングがまあできて、
はい
まあ
はい。
それをやられてると思うんですけど、
はい。
そうすると、何ていうの、5秒っていうか、もう電源入れた瞬間に使えるみたいなシステムにはできそうな気はしますよね、なんとなくね。
そうしたいんですけど、なんかラズベリーパイは、まずブートローダーって言われるプログラムが起動して、で、そこはオープンソースじゃないんでいじれなく
あ、
て、
そうなんですね。
で、それが、周辺回路ある程度初期化して、SD カードからカーネル部分を読み込んで起動するみたいな。
ああ、そこまでやるのが最初に起動するんですね。
で、その部分は早くできないんですよね。
ラズパイゼロとかだとそういうのって積んであるんですか？もう、もっと素な感じなんですかね。
ピコじゃなくてゼロですよ。
あ、ゼロか。ピコはすごい素な感じで、あ、そっか、今ピコとゼロを混同して話しましたが。
使ってるのはゼロな方で、ゼロは無印のラズベリーパイとほぼ同じ
あ、そうなんですね。
感じなんで、まあ、そこはすごい時間かかっていて、でもそこは短くできないんで、そこ以降頑張ろうっていう感じなんですけど、
自作 OS の世界でよくあるんですよ。その、BIOS に比べて自作 OS の方が動作が早いっていう。
多分みんな同じことになるん
ほぼ
だろう
す
な
べ
と
て
思うん
ので 起動時間は BIOS にかかっていますみたいな、そういうのはネタなんですけど。
まあ多分そう同じ問題になってるんだと思うんですけど、今自分ができているのとしては、とりあえず、GPU を初期化して画面に、フレームバッファーを確保して画面に画像を表示するのとか、適当に取ってきた、なんかフォントファイルを読んで、文字を表示するようになったのとか、カーソルを位置を考えて、で、バックアウトプットは画面に出るぐらいまではできたんですけど、次のステップはキーボード入力かなと思ってて、内部的には今 USB キーボードになっていて、キーボード部分は。で、それが繋がってるんですけど、USB ホストするのってすごいめんどくさそうな感じがしてて、ここはなんかなんとかごまかせないかなって今思ってて。
そのキーボードが USB なのは、なんか USB で出すようなチップを使っちゃってるからなんですか？
いや、そこもその辺適当な汎用マイコンなんですけど、USB 用のファームウェアを書き込んでるからなんで、ここをいじって、キーが押されたらシリアルで押されたキーを外に出すみたいなようにして、ラズベリーパイ側も押されたキーのことをシリアルで読めばいいかなとか。
むしろラズパイに直接キーボードの配線を接続してしまって直接読むみたいなこともできそう。
そっちの方がいいかもしれないですね。
多分ラズパイ用のファームウェアとかもあるんじゃないですかね、キーボードの。
まあ、ベアメタルだから自分で書いた方が早そうな気もしますけどね。
なんか、その一回シリアルに変換してとかやると、その同時押しとかが検出しにくいから。
逆になんかそのキーリピートとかの処理をそっち側に任せちゃったからかなとか。
まあ、それはありますね。普通にキーコードの体系として押した離してが取れれば、同時押しはできるから、まあ、それでもいいかもしれませんけど。
いや、で、あと次はなんだ、ファイルの読み書きがしたいと思うんですけど、ファイルの読み書きもなんかみんなすごい困ってて、
そうなんですね。
みんな困ってはないですね。困ってるのは俺だけですね。
ベアメタルでやるときにってことですよね。困るって。
そうですね。なんかその SD を読むための内蔵デバイスをいじらないといけなくて、使い方が俺が調べるのめんどくさいなっていう感じになってて、ここもなんか、ラズベリーパイ起動用の SD とは別に SD カードをもう一個用意して、それをなんかシリアルで読めばいいんじゃないかとか。
C ドライブと D ドライブみたいなことですよね。
そうです
起
ね。
動用のコードはこっちっていう。データはこっちって。だって分けておいた方がいいですよ。PC を起動したまんまデータを交換したいときとかは、
ああ、
SD メ
確か
イン
に。
の方抜けないから、それは分けとくことに必然性はある気がしますね。むしろ。
なるほど。まあ、とかやろうかなっていうのが次のステップかなと思ってます
な
ね。
るほど、いいですね。
あとは、まあ、最終的にこのエクラフトップと呼んでるんですけど、エクって名前を付けたのは、このノートパソコンを使って、次のノートパソコンを作りたいっていうのがあって、昔、なんでしょう、例えばプログラミング言語を作るときに、このプログラミング言語は十分な機能があるプログラミング言語であるっていうのを主張するにはどうしたらいいのかっていう問題があったかと思うんですけど、大体の人は、このプログラミング言語のコンパイラはこのプログラミング言語で書いてあるから、コンパイラが書けるほど十分な機能を持ったプログラミング言語であるっていう話を聞いたことがあって、で、これもノートパソコンを作ったって言えるためには、ノートパソコンが作れるぐらいのノートパソコンが作れたらいいんじゃないかっていう、
いや、
思って。
作るの定義にもいろいろありますよね。それもちろん 3D プリンターの機能はないわけなんで、このハードウェアを作れるわけではないですよね。ノートパソコンがあっても。設計をするとか、まあそういうことですよね、きっとね。だソフトウェアを
そう
書
で
く
す
と
ね。
か、その辺ですよね。
ああ、前に別な人とこの自己複製する機械を作ったっていうためにはどうしたらいいかっていう話をしてたときに、アマゾンに行って自分を購入するっていう機能は必須だっていう話をしてましたね、その人が。
なるほどね。まあ自分自身を複製することに加えて、Amazon で購入ボタンを押すっていうことができないといけないと。
いや、なんかアマゾンで購入してきて、そこに自分をコピーすれば、ハードウェアを一切いじらなくても、自
あ、
分を複
そういう
製
こ
する機
と？
械が作れるんじゃないかっていう。
あ、じゃあハードウェアはありもを使ってってことですね。で、自分はソフトウェアの塊として、こう、複製することで生き延びていくみたいな。
いや、なんか探したら、なんか AWS でマシンを自動で借りるウイルスとか普通にありそうですけどね。まあ設計ぐらいが最初のスコープかなと思うんですけど、で、今 CAD でせがあの側を設計してるんですけど、これ使ってる CAD がちょうどたまたま Python で作られた CAD で、形を Python で定義するんですよ。
ああ、ソフトウェアで書いていくんです
そうで
ね、
すね。
形を。
前はなんか GUI ので作ってたこともあるんですけ
ええ。
ど、なんかわけわかんなくなっちゃうんですよね。
もしかしてオープンスキャドみたいなやつですか？
あ、はい、そういうやつで Python
ええ。
版っていうか。
僕もね、オープンスキャドの Python インターフェースを使っていて、
はいはいはい。
なかなか Fusion 360をそれまで使ってたんですけど、いいなって思ってますよ。
で、これはとてもいいと自分も思っていて、何がいいかっ
ええ。
ていうと、とりあえず Git に放り込んでおくと、
そうそう
よくわ
そう。
かんなくなったら元に戻せるので。
ええ。法文とか使ってね、同じ形を繰り返せるのもいいですよね。
ああ、キーボードとか作ってると、同じ形のキーが並んでるみたいなのをすごい作るんで、
いや、わかります。はい。
繰り返せるのもいいし、あ、やっぱりあと、抽象化ができるのが強いかなと思いますね。
関数定義とかして、
はい。で、ソースコードを編集できるだけだったら、キーボードができて、ファイル IO ができて、エディターが作れれば、もうそこまでいけるんじゃないかっていう。
そうですね。あと G コードをコンパイルして、そこを保
はい
存し
はい。
て 3D プリンターに持っていければ出力できますね、みたいな。
まあ、そこはちょっと考えてるズルとしては、コンパイラサーバーみたいなのが外にあるっていう設定
そ
に
れ
しち
は
ゃえ
いい
ば
ん
いい
で
か。
すか？
わかんないです。どこまで許せるかよくわからないんですけど、
まあ、自分の気持ち次第ですよね。
他のやりたい、なんだろう、あった方がいいかなって思う機能として、インターネット通信とかがあると思うんですけど、探したら、なんかモデムみたいなインターフェースで TCP 通信ができるモジュールみたいなのあるらしくて、シリアルポートに対して IP アドレスとポート番号を入れると、そこに TCP コネクション貼ってくれる。
なんと。
それを使えば何の苦労もなくインターネットにつな
昔
が
の
るん
テ
じゃ
レ
ないか。
放題するときのモデ
はい
ムじ
はい
ゃないでは
い。
すか。
そういうノリでインターネットができるらしいので、
そうですか。
そういうのを使っちゃえばすごい何でも簡単にできちゃうけど、それでいいのかはちょっとよくわからないですね。
まあ、どこに線引きするかですよね。コンパイラのセルホストで、まあ、十 分な能力
うん。
を持ってることを示すっていうのも、なんか若干その怪しさがあるなと思っていて、
うんうん。
コンパイラだけだと、大した機能使わないですよね。メモリ上の読み書きだけで終わっちゃうんで、なんか、ファイル IO もなくていいじゃないですか、コンパイラーだと。
そうですね。
だから、FOpen もなくても、ね、作れたことになっちゃうんですよね。
うんうん。
だから、なんか、僕が思ったのは、自作 OS とコンパイラー、自作 OS の上で自作コンパイラーが動くって、その意識を自作コンパイラーでビルドで聞いて、その、リブートするとバージョンアップ版の自作 OS に切り替わりますみたいな。そこまでできると、すごいパワフルなことは証明できそうだなっていうのは思ってるんですよね。
そもそも、今回話をいただいたときに、逆に聞いてみたかったことが一つあって、
そうなんですか。
はい、OS の自作っていうのは、何ができたら OS が自作できたと言い張れるのかっていうのは、すごいあるかなと思ってて、どういう感じですかね。
いや、定義はないと思うんですよね。何をもってして自作 OS かっていうのは、
うんうん。
定義がないということで、僕の中で有名なんですけど、30日
はい。
でできる OS 自作入門って本にはですね、
はい。
これが自作 OS であるって言い張って、周りの人がまあそうかなって思ったら、それは自作 OS であるっていう定義が一応載ってるんですね。
ああ、
まあ
な
そ
る
れ
ほ
はちょ
ど。
っと冗談めかした定義の方で、実際はその筆者がいろんな自作 OS を調べても、これといった共通点は見つけられませんでしたっていうのが本当のところなんですけど、まあ要するに、
はい。
マルチタスクとかね、よく言われるじゃないですか。マルチタスクがない OS もあるんですよ。
はい。ドス残るとかそうですよね。
と、そうだし、最近ライブラリ OS みたいなのもあるんですね。
はいは
マルチタスキングの部分はハイパーバイザーに任せちゃって、自
い。
分は一つのアプリだけを管理するんだみたいな。
うんうんうんうん。
あるし、じゃあデバドラが積んであったら OS かなって思ったりすると、まあそういう仮想環境だけで動く OS みたいなやつは、もう USB もサポートしない。なんか、イーサネットと、その仮想、バート IO だけしかサポートしませんみたいな。それはなんか、超しょぼいなとかあるし、なんか、そういう、OS の定義って多分ね、すごく難しいと思うんですよね。だから、池地さんが、これはもう自作 OS だって言い張って、みんながそうだなと思えば自作 OS であるって定義を採用するのがいい気がするんですが。
いや、で、周りの人が認めるっていうところにかかってくると思うんですけど、どうですかね。
僕の感覚だと、その画面になんか文字が出ていて、
はい。
こうコマンドを打ってエンターキーを押したらそのコマンドを実行できて、
ふんふんふん。
まあファイルの読み書きができますとかだったら、自作 OS っぽいなと思いますけどね。
なるほど。すごいいろんな人にこの質問結構実はしてて、なんか一番簡単そうかなと思ったのは、なんかプログラムがロードできることなんじゃないかって言った人がいて、 で、それだけだったら、なんか例えば、SD カードを開いて、特定のセクターを特定のメモリ番地に読み込んで、プログラムカウンターをそこに動かしたら OS を作ったって言えるのか。これはすごいハードルが低そうで、
低
それだけ
い。
だったらなんかできそうな気が。
まあ一応その3つの側面ってなると思うんですね、OS っていう、からには。
はい、
1
はい。
つは、まあ、デバイスを管理する、リソースを管理するっ
うん。
ていう、メモリの管理だったり、こう周辺デバイスの制御だったりするっていうのはあるし、プログラムとのインターフェースって側面があるんですね。プログラ
はい
ム
はいはい
が
はい。
使うルーチンの集合っていうか、文字列表示とか、キーボード、デバイスドライバーとか、まあ、そういうプログラム、アプリのためのルーチン集合っていうのはあるし、あと、ユーザーに対するインターフェースを提供するって側面もあると思うんですよね。あと、3つ目は、アプリ間の調整。まあ、マルチタスク OS の場合だけなんですけど、アプリ間のリソース配分っていう、アプリとアプリの間のインターフェースっていうのもある。だからその3つが、なんか、搭載されてると超本格的だなって感じがしますよね。
マルチタスクは多分一番難しいですよね。なんかだと。
まあ、マルチタスクをね、どこまでやるかですけど、本当に自分勝手でやるのか、マルチタスク風の、一
はい
回
はいは
最
い。
小化して他の最大化すると最大化した方だけが使えるみたいな。実質的に裏では一個一個終了して起動して、してるだけなんだけどみたいな。
プリエンプションしなくても、なんか
そうそうそうそう。
関数から返ってきたら他の関数がちょっとだけって、自分はその関数はすぐ変えるみたいな。
あ、それもね、協調的マルチタスクって立派なマルチタスクなんで、それでも素晴らしいと思うんですけど。
アプリが1個暴走すると大概マシンごと飛ぶ感じですけど。
ええ。前のね、Mac とか Windows とかそうでしたよね。
まあ、どこまでできるかわからないですけど、まあ、
はい。
さっき話したような SD カードから読んでメモリに配置してプログラムカウンターをそこに動かすだけなら、まあ、でき
え
そうだから、
え。
そこまではやってもいいと思うんですけど、
ええ。ええ。
まあ、ちょっとどこまでいけるかはよくわからないですね。
まあ普通にそのアプリからまたリターンして元の場所に戻ってきて次のプログラムを実行するってだけでドスみたいなことにはなりますもんね。
そうですね。
あと基本的に OS がちょっとそのデバイス制御用の実装とかをアプリに提供してあげればもう完全にシングルタスク OS って感じしますよね。
そうですよね。まあ、ちょっとどこまでできるかわからないんですけど、まあ、そういう方向にやっていこうかなと思っています。
いいですね。その日記を書き続けるっていうことだけをとってもすごいなと思いますね。
何か一つのアプリケーションがあって、そのアプリケーションのために、とりあえずやっていこうっていうのが楽しいと思うので、やってみたいと思いますね。
いや、今後の進展もすごい楽しみなプロジェクトだなって思って見てました。
大して難しいことはやってなくて申し訳ないんですけど。
いえいえ、なんか、池地さん、それ以外にもね、いろんなプロジェクトされてるから、スクラップボックスにね、情報まとめていらっしゃいますけど、眺めるの楽しいなと思って。
あ、ありがとうございます。
赤外線多重通信の話とかね、万能なウィキを作ろうみたいな話とか。
はい。
いや、面白いです。ありがとうございます。
ありがと
で、結構ね、時間がいい時間なんで、
すみません。はい。時間使いす
い
ぎ
やい
ました。
や、今日はすごく盛り上がって 時間が経つのが早いっていう。なんか言い残したこととかあります？
いや、なんか、まあ、コンピューターってこういうものってみんな思い込んでる感があるので、自作コンピューターみんなやろうぜという、もっと自由な自作コンピューターやろうぜという。
なんかその池地さんの作ってるコンピューターの話を見ると、本当に作ったものを自分で使い倒してるから素晴らしい、かっこいいなと思いました。
そうですね。なんかだから新しい技術に挑戦するというよりは、なんか使いたいものを作るっていうのが目標にしてます。
私も自作 OS を作ったって言ってるけど、自分で使ってないからまだまだだなって思いました。
ああ、でもなんか普通に便利に使えそうじゃないですか。
いや
ゆうちゃんさんの本読みましたよ、
あ、どうも、すみません。ありがとうございます。いや、全然使えないですよ。何が一番致命的かっていうと、ファイルのディスクへの保存ができないっていう。
あ、確かに。
それはね、致命的ですよ。
読み込みはありましたよね。
読み込みはね、ブートローダーの関数を使って、一気にメモリ上に展開して、OS はそのメモリを読むだけなんですよ。
あれ、なんか LS コマンドを実装してみましょうみたいなのなかったです。
そう、ブートローダーが、起動ディスクの内容を先頭16メガバイトぐらい全部メモリに展開するっていう機能があって、そこから
はあ、
読んでるだけなんで、ディスクアク
なる
セス
ほ
をし
ど。
てないんですよね。
なるほど。
メモリ上にあるファットの構造を読むっていう、すごいチート技を使ってるんで、
なるほど。
ディスクのデバドラを積んでないという OS 本体には、良
な
くな
る
いん
ほ
です。
ど。 それは確かにいりますね。
だ致命的に使えないんですね、そこが。
まあ今だったら逆にインターネットだけつながればいいとかしちゃうとか
あ、
で
そ
き
れ
る
は
かもし
ね、
れない。
まあ、ありますけど、まあ、インターネットのデバドラ書くぐらいだったら、ディスクのデバドラの方が楽だとは思うんで、はい。
確かにそうですね。
そんな感じですね。
はい。
自分で作ったものを使ってるっていうのは、すごく、電子工作する人としては憧れの、ぜひ目指したい姿って感じがしました。
まあ、なんだろう。より難しいものを作ってるのもすごいと思うんで、やればできるんじゃないかと思いますけど。
まあ、今後も楽しい作
はい。
品を作っていってください。
はい。
はい。じゃあ今日はこんな
ありが
とと
うご
こ
ざい
でいい
ま
です
す。
かね。
はい、ありがとうございます。
じゃあ第7回は池地さんに来ていただきました。これにて電子の森ラジオ、終了です。皆さんありがとうございました。さようなら。